もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、ご面倒おかけします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談ですか？
10年間主人の財産管理についての後見人を務めてまいりましたけど、
はい、
約4年前に後見人剥奪されましたので、
4年前に後見人を、うん、資格剥奪、
はい
はい、何があったんでしょう？
財産の出し入れするときに主人の名前名目でしますので、私の退職金が2000万円余りありましたから、
はい、
息子が独立してうち作りたいって言いますので、
はい、
主人の名前を使って息子に1000万円を渡しました。
はい、
その時に受け取り書っていう名目で渡しました。それが元で問題を起こっていると思います。
ちょっと待ってくださいね。教えてくださいね。
はい、
ご主人は、
うん、
何年前に亡くなられたんですか？
亡くなってるんじゃなくて、
ええ、
意識なしの寝たきりの状態で。
そうなんですか。
うん、
はいはい、それがいつ頃からですか？
27年なりますもん。
もう27年。
うん、
それは何か脳のことですか？
脳梗塞です。
脳梗塞で、はい、あなた様今おいくつですか？
72歳です。
72歳、
はい、
ご主人はおいくつですか？
76です。
76歳、
はい、
財産管理をあなたがお一人でやってこられて、
うん、はいはい、
はい、それで財産の中にさっきあなた様の2000万の退職金というのが出てきましたけども、うん、
はいはい、
それ以外にはどんな
希望保険金をかけていたのがね、
はい、
180日継続入院しましたらね、
はい、
死亡保険金が下りるからね、手続きお願いしますって来ましたから、
はい、
手続きに行きました。
まあ、全体でどれぐらいのお金になってたんでしょうね。
1300万円。
万
円をこれは主人の中長に入金してもらいました。
はい、
そして受け取り人は妻ですと言うから、それを下ろして私妻の中長に振り込みました。
はい、ということは、まあ、退職金と合わせて3300万あったってことですね。うん、
です、はい、
はい、でそこから息子さんが、うん、家も建てたいんで1000万ぐらいなんとかなんないかということで
1000万円、
はい、
うん、
で息子さんは受取証というのを、
受取証を書きました。
書きました。
うん、主人の名前当てで、
はい、そしてこれが問題になったわけですね。
これが問題、おそらくね、私裁判っていうのは初めて、裁判なのか意味がわからんで相談だと思ってからね、
誰が訴えたんですか？
家庭裁判所に資料を出しなさいっておっしゃるから、
ええ、
出しましたよ、はい、そしたらね、主人の名前が書いているまで出さなければいいのに、これと一緒に添付して出しましたから、
はい、
主人の死亡保険金は自分の妻の中長に入れてしまってるから、この私が1000万円は息子に渡しましたから、私に頂戴って言いたいために添付してしまいましたよ。
ちょっと難しいんですが、わからないんですけども、
うんうん、
裁判所では、
うん、
何が咎められたんですか？
主人の金から勝手に出して息子に渡したねってずっと問い詰めますから、
ということなんですね、はい、
うん、向こうが問い詰めるからそうじゃないですよって言っても、もう聞く耳はなかったです、決めつけてるから、
はいはい、
うん、
そして結局後見人の資格剥奪ということになったわけですか。
はい、はい、
1000万のお金ってのはどうなったんですか？
あ、うち作りましたよ。
あ、結局
使っちゃった
んですね。
はい、
うん、でもそのお金は元はお父さんのお金なわけですね。
いえ、元は私のです、妻の。
あなた様の、
はい、退職金からあげまして、はい、これはっきり今の後見人もよく存じ上げてますし、資料提出しましたから。
今の後見人どういう人なんですか？
弁護士事務所を開いている方です。
はい、
うん、
とあなた様としては今どうしたいんですか？
再度後見、もう最後までね、 生きている間誠心誠意嘘をつかないで頑張ってきたこと、どうしたいっていうだけで再度貢献をさせていただきたい願い、それ以外何もありません、
うん、悪気があってやったことない、うん、ないのに、
はい、
なんかそういう自分の権利が剥奪されてしまって、
はいはい、
もう一度後見に戻りたいということですね。
はい、
わかりました。それでは今日の先生紹介したいと思います。弁護士の坂井誠先生です。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
今の状態を整理しますと、
はい、
10年間あなたが、うん、ご主人の成年後見人として管理をしてきましたと。
はい、
ところがそのご長男に、
うん、
まあ経緯はともかく長男の方が家を建てるっていうんで、じゃあ1000万、うんはい、持っておきなさいと、まあ実際はあげた形になるのかもしれませんが、はい、持っておきなさいと言って、あなたの口座から息子さんに1000万を渡したと。
はいはい、
それでその1000万はまさか現金を下ろして手渡しじゃなくて息子さんの口座に送金しましたか？
現金を下ろして持っていきました。現金で。
ああ、そう。そうすると、うん、下ろしたということとその受け取りの日付は一致するけれども、う
ん、一致します。はい、
うん、だけれども口座で動きを確認するという形にはなってないんですね。それから、うん、その同じ頃に、
うん、
ご主人の、あなたが後見人をしていたご主人の通帳から大きなお金が出ていますか？
うん、はい、お金を下ろしたのはね、2日か3日ぐらい後に下ろしています。
いくらですか？
死亡保険金が1300万円。
あ、だから、
うん、
その1300万円がのうちの1000万円が息子さんの手元に行ったのか、うん、あなたの口座から下ろした1000万円が息子の手元に行ったのか、うん、息子さんの手元に行ったのか、うん、これは口座を見てもわからないんですね。
あ、わかりますよ。
どうして？
1000万円下ろした時の日にちがありますよね。
はい、
そして1300万円を下ろした時の日にちがありますから、
はい、
息子に渡したのは2日前です。
あ、だから息子さんが書いた受取証の日付が前だというだけですよね。
で、下ろした日が前です。銀行から、
あなたの口座からでしょ。
はい、
息子さんが受け取ったのがいつかっていうのは何で証明しますか？
主人の名前でね、受取証って書いたのはあります。
それは息子さんが書いたんでしょ。
はい、
だから私が言っているのは、うん、息子さんが書いた日付、実際そうなんだろうけれども、
うん、
銀行の通帳のような形で日付が自動的に出てくるっていう日付ではないわけですよね。うん、
はいはいはい。
そうするとその1300万円を下ろした日がその2日後っていう時じゃなくて、うん、
はい、
1年後だったら全然誰も問題しなかったと思うんですよ。
あ、はいはい、
1000万なんていうお金はそんないろんなところから普通の人は動かないわけで、
はい、
息子さんの家建てる時に1000万使ったとしたら、あなたが出した1000万、それ送金してれば問題なかったんだけれども、
はい、
現金にして手渡しをして受け取り証にしたから、そうすると公的な証明できないじゃないですか。
はいはい、
だけど他に大きなお金動いてなかったら、これ以外どこからお金出てくるんですかって話ができるんだけど、ちょうどその2日後にご主人の口座から1300万下ろしてるから、どっちのお金が
い
ったか分かんないじゃないかと、こういうふうに思う人がいるわけですよ。
あ、はいはい、
それであなたとしては、いやいや、受け取りの日付がご主人の口座から降りたよりも2日前だって言うんだけれども、
うんうん
う
ん、
疑う人は、いや、そんなものは後でどうにでも書けるでしょうと、こう思うわけだよね。
はいはい、
というあたりがポイントじゃないかと今お聞きして思いました。
はい、
で、その1300万円はどうしたんですか？
自分の通帳に入れました。
あなたの通帳に入れた。
ああ、受け取り人が妻宛てでしたから。
で、どうしてその同じタイミングで動かしたんですか？
あ、お金動かしたことです。
その1000万をあげるっていう話と、
うん、
死亡保険金1300万もらえるって話って別に全く違う話じゃないですか。
あ、時期が一緒でした。うち作るのと、不思議なことに。
で、だとするとね、うん、で、その1300万を下ろしたんだけど、それが行き先が分からないとね、
うん、
ちょっとそれはどっちが言ってるか分かんないじゃないかって言われてもしょうがないんだけれども、
はい、
あなたの今のお話だとすごく綺麗に話が説明できるじゃないですか。
ですから説明しましたから、
うん、ちょっと聞いてくれる？
うん、
憤りはわかるんだけど、話聞いてもらわないとアドバイスにならないからちょっと聞いてね。
はい、
おかしいと思ってらっしゃるのよくわかってるんで、
うん、
そうするとあなたとしては全部説明がつく話なのにということですよね。
はいはい。
でなのに裁判所はご主人の財産をの管理の仕方がまずいから、成年後見人の資格は剥奪されてしまいましたと、4年前にね、
はい、
で今の成年後見人が弁護士さんが選ばれた。であなたが今考えていることは、自分は何も問題のあることをしていないから、今の成年後見人を解任して自分をもう一回選任してもらいたいと、こういうご相談でしょ。
はいはい。
ね、で、
はい、
だけどそれは今の成年後見人が特に問題があるわけではないのに、
はい、
解任してくれと言ってもなかなか解任する理由がないわけだし、
うん、
今の成年後見人は別に何か問題な行動をしてるわけじゃないですよね。
あ、月5万円の手術が出ますから、
うん、
自分でやっていたら1円も取ってなかったですから。
あなただったら0円だったのに、弁護士さんがついたんで月5万円の費用がかかってご主人の財産が減ってしまうのはおかしいと、
はい、
でね、でただそれは裁判所が月5万円って決めてるわけだから、
うん、
そのプラスマイナスで言ったらその通りだけど、それをおかしいといくら言ってみてもなかなか通らないですよね。で、
はい、
何が言いたいかというと、あなたが一遍問題があったと言われてしまった、はい、これは本当にあったかどうかは別ですよ、裁判所があなたのことをそう判断しちゃったわけですよね。そういう人が自分がもう一回なりたいんだけどっていうだけではなかなか難しいので、
はい、
それは一般論としては分かりますよね、
はい、
今やってる人が特に問題なければ、まあ、平たく言ったらもうクビだっていうふうに言えないですし、
はい、
で、今の成年後見人に問題があるというのは月5万円余分に費用がかかるということだけですか。
です、はい、今のところ。
他には何もないの。
何もないです
が、
今の後見人がね、家族の誰かにね、後見人させようねとおっしゃいます。
うん、それじゃあいかんですか。
いや、なるべくは自分でやりたいという、いや、精一杯若い時から自分の親父も早く亡くして自分で苦労して、兄弟もみんな大学行かして、私は27歳からまた勉強を始めました、
はい、
それで資格を取って公務員になりました、
はい、
で娘たちもそれなりの大学全部出しました、
はい、
だからその精一杯やったことを認めてくださいっていう思いでしか無理でしょうかね。
その話とあなたが精一杯やってご主人のその成年後見にも精一杯やってきたのは僕はその通りだと思ってるんだけれども、さっきのその1300万円の扱いに関してだけちょっとなんかフライングっていうかね、ちょっと軽率に思っちゃったところに問題があっただけで、それであなたのその頑張ってきた何十年のね、その頑張りが否定されることにはならないと思った方が僕はいいと思うんですよ。で後見人もそのあたりのことは分かっているから、別に自分がやることにこだわらないから、家族どなたかなったらどうですかって言ってくれてるんだったら、
はい、
それも一つの解決のような気がしますけどね。
そんな素直に願いましょうかね。
繰り返しになってしまうけども、
はい、
一遍解任された人が今何も問題のあることをしていない弁護士の成年後見人を解任して私にしてくださいって言っても、そう簡単には通らない話なんで、それは分かりますよね。
存じ上げてます。
人の話だと思ったらそれはそうだと思う。
言われました。先生はもう本当に素敵なご説明ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
一度容器が出ました。
あ、よかったですね。もしもし。
はい、はい、
脳梗塞のご主人がいて長い間支えてこられて、ですから
当たり前のことです。本当は
ですからお金の問題ってなんかね、ややこしくしてしまうんですけども、むしろそこから離れられた方が、
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい。